東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード3901マークラインズ株式会社代表取締役社長の酒井誠さんです。
自動車業界に特化したオンライン情報サービスということのようですね、
はい、他になかなか聞かないサービスですよ ね。詳しく伺っていきましょう。ゲストは証券コード3901マークラインズ株式会社代表取締役社長の酒井誠さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず御社のその事業内容ですね、はい、こちらの方からご解説をいただきたいのですが、
当社マークラインズはですね、世界の自動車産業を舞台にインターネットのポータルサイトを運営しております、はい、お客様は自動車メーカー、はい、部品メーカー、それからものづくりの中小の加工メーカーさん、まあ、等々の法人でございます。でサービスは3つあるんですけども、まずその中で一番大きな柱が、情報プラットフォームというものです、まあ、これは自動車業界の方々が皆さん共通に必要な情報だけども、非常に収集に労力を要する情報、例えばですね、プリウス、これ世界のどこでどの国で何台売れて何台生産されているか、そういうようなものですとか、あるいは世界にさまざまな部品メーカーがあるんですけども、そういう部品メーカーの動向、それから人気車種を例えば分解して構造や、まあ、そういう特徴をレポートにまとめた情報とか、あるいは世界のニュースですとか、まあ、世界に散らばっている情報、まあ、これを当社が独自に収集してデータベースに加工したり、あるいはレポートに作ったりしてサーバー上に蓄積をしております。でこれをご契約いただくとですね、インターネットを通して情報を取りに行っていただけるという、まあ、これも日英中の3言語で提供しているということでございます。大体世の中にある有料の自動車に関する情報というのはですね、ほとんどそのテーマごとに、まあ、その調査の資料とか統計資料とか、まあ、一冊ごとに購入するということになってまして、はい、まあ、すぐに年間まあ100万200万は超えるということなんですけども、まあ、当社のポータルを使ってもらえば一つの ID でですね、大体年間50万円程度で、検索できますので、圧倒的なコストメリットがあると。それからまあネットですから非常にとてもまあ便利というご評価をいただいておりましてですね、今非常に順調に契約を伸ばしております。日本はまあ自動車大国の一つなんですけども、自動車生産はですね、世界の1割しかない、はい、で9割はやっぱ海外にあって、海外の比率がやっぱりどんどん高まってます。まあそういう分で、世界のまあ情報を整理してですね、実務家用に提供しているということ、まあ、これは大企業だけじゃなくてですね、まあ、中小企業もやっぱグローバル化の波に乗っていく必要があるんで、まあ、そういうところで業務用にきちんとインターフェースを作って提供しているということでございます。2つ目はですね、エキスパートというサービスなんですが、情報プラットフォームのオンライン情報をお使いになっている会社からですね、もっと突っ込んでもこういう製品の将来性を、こういう部品の将来性を調べてほしいとか、こういう技術動向を調べてほしいとか、採用の手伝いをしてくれというようなご要望もあります、まあ、そのような個別のですね、ご相談に答えるのがこのサービスでございます。3つ目がですね、ラインズというプロモーション広告サイト、これはつい先月立ち上げました。でマークラインズという会社はですね、2001年に自動車の B2B の市場、要するにマーケットですね、マーケットと企業を結ぶ線、ラインズという意味で名付けたものでございます。まあ、自動車産業の大きなコミュニティを作って、その上にですね、商取引のインフラを作ろうということで始めたものでございます。インターネットのビジネスでですね、 3C という言い方がございます。コンテンツ、コミュニティ、コマースと。まず質の高い、まあ、魅力的なコンテンツ、まあ、つまり情報ですね、これを作って、まあ、そこに多くの方に集まってもらってコミュニティを作り、その上でコマース、いわゆる商取引が始まると。で当社はそのセオリーに、まあ、乗っ取ってですね、コンテンツを地道に作って、まあ、15年間で18万人の、コミュニティ、まあ、つまり会員さんができましたと、まあ、ようやくこれでですね、コマースが、まあ、スタートできる段階に入ったということでですね、まあ、ラインズを立ち上げたということでございます。で通常最初の C のコンテンツですね、その情報は普通は無料なんですけどね、はい、当社の場合は情報プラットフォームというサービスでこれを有料にしております。で有料にするということは、 ぱり有料にふさわしい情報を作るということですので、非常に地道な作業がいるんですけども、それが付加価値なんですけども、そうすることによって会社としての公認の情報源として契約してもらえます。日本の自動車メーカーは全てお客さんですし、日本のトップ30の部品メーカーさんは全て当社のサービスを採用をいただいています。ラインズというのは自動産業の中で、買い手と売り手を結びつけるツールでございます。自動産業というのは世界で約200兆円の市場規模でございますけども、その付加価値のうちにですね、大体7割は自動車メーカー以外がある、にあるということです。ということは、自動車メーカーは中で作っているものは3割で、残りはですね、いろんな部品、材料、機械、それからソフトウェアなど、たくさんのものをやっぱ外から買ってるんですね。で、部品メーカーさんも同様に買われてます。小さな部品を買われてます。ですので、大きな括りで言うと、買い手というのは自動車メーカーさんと部品メーカーさん、売り手は材料、電子パーツ、あるいは加工的なですね、例えば、機械加工、鋳造、鍛造の加工、そういうもの、二次三次の部品ですね。それから金型、機械、試験機、ソフトウェア、物流サービス、等々ということでですね、具体的なサービスとしては、売り手の方はですね、有料で当社のホームページに自社製品を掲載したり、PR のメールを買い手に送ってもらったり、バナー広告等も出すことができます。
今までちょっとお話を伺ってきましたけど、なんて言いますか、非常にユニークというか、自動車メーカーさんとか部品とか、いろんなところの B2B を結ぶというお話、よく分かりましたけれども、なかなかちょっと他に見当たらないようなビジネスモデルのような気もするんですが。
そうですね、私、創業したときに、どっかで同じようなことをやる人間が出てくるんじゃないかなと思ってたんですけども、私の知る限りはなかなか今ないですね。で、部分的に海外で競合する会社はありますけども、こういうポータルという事業としてのですね、コンセプトで同じようにやっている会社は多分ございません。ですので、どこかとその相見積もりでですね、競合になって相見積もりを取れるというのは日本ではほとんどありませんし、多分海外でも半分以上相見積もりはない。ですので、マークレンズを使うかですね、外部のサービスを全く使わないか、社内でやるかという選択肢なんですね。ですので、ライバルというのは、まず外部にお金を使ってまで情報収集しなくてもいいよね、必要な情報は社員が足で稼げばいいよね、あるいはその、なんて言いますかね、インターネットを活用したプロモーションはしないで、営業マンの力だけでですね、売り上げを伸ばす、そういう自前主義の考え方、そのものがライバルだというふうに思ってます。ですので、自前主義というライバルに勝つにはですね、自前でやるよりも部分的にでも、当社のサービスを使った方が、絶対お得ですよ と言われるように、当社のサービスをもっともっと充実するということ、これに尽きるんですね。ですので、例えば富士山に登るのにですね、麓から自力でですね、歩いて登るよりも、5合目まではマークレンズのバスを使うと楽で早いですよと、これが常識になるようにしていきたいというふうに思います。
自動車業界って、数年前までは系列でっていうようなイメージがありましたけど、今ってそれがずいぶん壊れてるんですね。
ずいぶん壊れましたね。海外は系列がもともとあまり なりませんし、それから海外の自動車メーカーというのは、もともと部品部門を中に書いたんですね、完成車メーカーが中に、でもそれじゃ競争力ないっていうんで、全部切り離してですね、スピンオフしていった、90年代の終わりに、そういう海外のメーカーもありますし、日本でもですね、一部のメーカーさんを中心に、系列が変わってきているということがありますので、お互いに買い手は売り手を探す、売り手は買い手を探すという傾向になっています。
IoT とか自動運転というと、まさにその車じゃない部分との、やり取りという部分が出てくると思うんですけど、やはりそうすると余計に御社に対するニーズというんですかね、このあたりも高まってきそうな感じですよね。
そうですね、いわゆる自動運転というのは、車を制御するためのカメラとかレーダーとか、そういうハードですね、それからそれを制御するコンピューターやソフト、それからその、AI という人工知能、それからまた膨大な地図データを取り込むためのビッグデータ等々活用が必須になりますので、それだけ新規参入が多いということはですね、当社としてのお客さんの潜在的なお客さんが増えるということなんですが、より大切なのは、 まあ、今後そのこういう IoT の中で、まあ、その起こると思われるイノベーションの技術がですね、シーズが自動車産業の既存の自動車産業の枠外から来るということが多いということだと思います。まあ、そういう面で、まあ、当社がですね、業界の垣根を越えて、まあ、多種多様なですね、まあ、多くの参加者を増やして、まあ、この中でその情報の流れを活発にすれば、まあ、当社が、まあ、なんて言うんでしょうかね、イノベーションの、まあ、触媒の役割を果たすことができるんじゃないかなというふうにも考えています。
はい、具体的な成長戦略を教えていただけますか。
一つは情報プラットフォームの拡販でございます。で、有料の会員さんが増えればですね、これが、まあ、土台となって、それだけですね、個別の自宅の調査とか、まあ、人材の依頼とか受注が活発になります。二つ目はですね、立ち上げたラインズの認知を積極的に行うということです。中小の製造企業のネットワークをお持ちの NC ネットワークさんという会社さんと、まあ、先月提携したのもこの目的でございます。
では最後になりますが、10年後御社は世界でどのような存在になっていたいとお考えですか。
当社は自動車産業のですね、インフラになりたいというふうに考えています。私たちが生活するのになくてはならない、まあ、水、電気、まあ、道路のように、あるいは今のスマホのようにですね、自動車産業に関わる会社が、マークラインズのポータルサービスがあれば便利だよねということではなくてですね、マークラインズは必需品で、使われてない会社は、マークラインズまだ使ってないのと驚かれるくらいの存在に日本ではなっているというふうに思ってます。で、また市場とですね、会社を情報で結ぶという、マークラインズという名前、これはですね、世界レベルの事業に育てていきたいということで、日本企業ではありながらですね、ネットのドメインというのは co.jp ではなくてマークラインズ .com というものを取得をしております。名は対応を表すという言いますけども、マークラインズ .com の名前の通りに、まあ、世界の自動車産業界で、まあ、国境を越えて、まあ、系列を越え、まあ、さらに先階層といいますかね、取引の階層を越えて、当社のサービスがその B2B の、まあ、売り手と買い手を結ぶと、で10年後には、まあ、当社はそのインフラの役割を担うという存在に、なっていきたいというふうに考えています。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成、資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて、今回のゲストは証券コード3901マークラインズ株式会社代表取締役社長の酒井誠さんでした。
なんかユニークなビジネスモデルでしたね。
はい、日本には他にはなく、はい、世界にもないという、はい、これからまた成長が楽しみですね。
ですね。
東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。